こんにちは、渋谷優のニッチでぼっちな勉強会へようこそ。劇作家、映画監督の渋谷優が学んでいるニッチなことを一人ぼっちでお届けするあなたの隙間時間を埋める番組です。今日はですね、大人になると失うタイトルの付け方というお話をしようかなと思います。最近ですね、近所の美術館でですね、子供の絵の展示みたいなのがあって、まあ、きっと地域の小学校から募集でもしたのかな。なのでどこどこ小学校の何年生から何年生の絵みたいなのに この壁の一部はなってて、でまた別の小学校はこの壁とかっていう風になっててね、で並んでて、で僕はこのね、子供の絵の展示好きなんですよ。でね、まあ、こんなこと言うと、またまた渋谷さんっていうふうにちょっと呆れられちゃうかもしれないんだけども、まあ正直その絵を見に行くというよりは、僕言葉の人間なんで、タイトルの方見に行くんですよね。なんでかっていうと、子供の、タイトルの付け方がすっげえ面白いんだ。なあ、もう今、もうやっぱ自分がもう持ってない感覚とか、やっぱりこのね、今やっぱ大人ですよ。46歳のこのルールにね、縛られてしまった、まあ、無駄にね、知識を積み上げてしまった、まあ、からこそ書けるものもあるが、そういったその、ルール丸虫みたいな、その、ロジックなんて関係ねえという、このロジックを無視してるって、という発想すらないタイトルの付け方をするんだよね。もうなんていうか、毎回学びが多くて、こういうものを見つけると僕はもう喜んで行くんですけども、まあ今回はですね、この放送は、そこで見たタイトルをちょっと紹介していこうかなというふうに思います。そのね、クリエイティブ、その世界の広がり、ルールのなさみたいなものをぜひちょっと一緒に味わっていけたらなというわけです。もう本当ね、いくつもあったんで、その紹介できなかったやつは概要欄に貼っておきますよ。で、紹介したやつに何か指でもつけといてね、これ話したよっていう風にして見て分かるようにしておきます。はい、そんなわけでね、いいなと思ったやつ、東京神殿っていうタイトルがありまして、もうすごいなんか映画のタイトルみたいなさ感じじゃん。東京神殿か。なんかあったら行ってみたいなとかね、思う力強さありません？ね、で、その隣ぐらいにあったので、またいいなと思ったのが、暗い魚のレースっていうのがあって、これは、まあ、絵を見た感じ、そこまで暗くなかったんだけれども、きっとね、小学生って大体なんか恐竜を通って、で恐竜、にあまりなびかない子たちなんかは深海魚を通ったりしません？恐竜、アンパンマン、あとなんだか犬のヒーロー戦隊ものみたいなやつとかあって、で一部のね、ちょっと変わった、僕もどっちかっていうとそっちだったんですけど、深海魚にはまる子たちとかいて、このなんかそっちの子かなっていうね。暗い魚のレースでもいいね。深海魚ってレースしてなさそうじゃん。なんかそのポツンといそうなのが、これが楽しくレースしてるとかって想像をね、かきたてていいよねこれね。次、未来の化石。よくないこれ。化石ってもう過去のものじゃないですか。時間が経過しないと化石にならないのに、未来の化石ってこれはもう最高でしょう。どんな化石だろうとか思っちゃったもんね。なんだろうね、未来の生き物の化石ってことは、その未来の生き物よりもさらに何百年、何千年って先に行かないと化石にならないから、未来の化石ってなんだろう、すごくワクワクします。それとかね、なんかどっかのこれ、ね、結構先生によるなと思うんで、見てるとその先生のなんかなんか型にはめようとする教え方と、いや、ほんと好きにやれよっていう風にやってるのと、技法だけ教えて好きにやらせてる先生とか、結構ね、この上がってくる絵のクオリティとか方向性は、やっぱ指導者でかいなっていう風に思わせるとこもあって。でね、とある学校は、なんかオリジナルの生き物を作りましょうみたいなことをやったんだと思うんですよ。なので、なんだろうな。で、その、 存在しない実在しない生き物の、あのまず絵と、それとそのなんか骨格レントゲン写真みたいな感じの絵も描かせるわけ。いいでしょ。でその中でね、なんか良かったのがね、なんか鳥とカタツムリを合わせた鳥つむりっていうのがいて、これいいなと思ったね。あのなんかもう自分のファンタジー小説に登場させたいよ、その子にね。ちょっと許可もらってどこの誰だかもうわかんないけどすいません、小学4年生ぐらいのところに頭下げに行ってさ、この鳥つむり俺にも使わせてくれって言って、カタツムリ飛ばないじゃんっていうさ、それにこのね、最もあの歌になるくらいノロマとされているカタツムリにさ、翼をつけてあげようっていう、もうなんかちょっとなんか泣けてくるよね。優しさみたいなものも感じるしさ、それとね、いいなと思ったのが宇宙の着物の帯、いいね。あの宇宙を着物っていう風に、見るのはなんかそこまではなんかいけそうな気すんだ、大人の頭でも。宇宙ね、広いし、あの夜見るとさ、星とかあって、それが模様とかに見えるじゃないですか。だからそれをね、宇宙を着物に見立てるみたいなのはまあありそうかなと思うんですけども、そこをもう一個言ってるっていうところがいいよね。宇宙の着物の帯、あのきっとさ、天の川とかなんかその星のこう、星が川のように見えるものが、まあ、その子供にとっては帯に見えたのかな。そうすると着物って出したから帯っていくのは自然な流れなんだよね。素敵だなと思いました。次、あ、いいねこれね、バカな美術館バカな美術館行ってみたいよね。このバカなものを集めてるのか、もう何がバカなのかね、その構造がねバカなのか、もう入り口がないとかさ入ったけどトイレがないとかさ、入ったけど絵が全部あの天井に飾ってあって見れないとかさどういう、なんだろうバカな美術館ってっていう、こっちのその想像力をねものすごくかきたてるよね。あのもう入ったらバカになっちゃうとかね、そういうことかもしれない。もうバカだ大学じゃないけど、もうそれの美術館版とかね、なのかもしれない。で、あのこうなんか美術館若干シリーズ化してたのか、その学校でさ、あの違うの美術館っていうのがあって、違うっていうのは合ってるとか違うとかの違うだと思うんですけど、違うの美術館っていうのもあったのよ。これも行ってみたいね。その子に聞いてみたい。もうその子捕まえて、ねえねえ、あの違うの美術館には何が飾ってあるの、聞いてみたいね。そんな会話をしてみたいと思います。こう違うというのは、あのスタンダードがあって、ね、何かが合っているという認識があって、そうじゃないから違うっていうふうに人間は言えるわけだけれども、それだけを集めるって何が集まってるからその子の頭の中ではこの美術館が違うの美術館になったのか、とっても知りたいなと思います。次、迫力を届けどこまでもっていうね、これもなんか素敵じゃない。これもう使いたい、このタイトルをそのまま使ってなんかモノローグか何か書きたい。うん、あの自分で思うよね。なんだか心をこう動かされる、こんな言葉を自分が自分の作品に対してかけてあげたいと思うもん。それをさ、素直にやってるわけじゃない、この小学生がさ、自分が描いた絵にね。迫力ってなかなか絵で出すのって難しいけれども、迫力を描いたつもりだったんだと思うんだよね、その子は。でそれを迫力を届けどこまでもっていう気持ちをタイトルに込めたんですよね。なんかそのピュアだし、俺もそういう風な気持ちで自分の作品にね、取り組みたいという風に思いました。もうね、なんかひたすら感動してるだけでもうそろそろ10分経ちますが、まあね、まだまだいろいろあるんだよ。こうね、楽しいのがね、竜巻バナナとかね。竜巻バナナ。何なんだろう、どんなんなんだろうね。必ずしもね、その絵とタイトルが一致するわけでもないんだよ、子供の絵って。 だから本人はこれを書いたつもりなのかもしれないし、まあね、いいか悪いかケースによっては先生がつけてるかもしれないしね、これ、何々くん、これ、竜巻バナナでどうみたいな風にして、ね、なっちゃってるかもしれないしね。で、まあ、これも好きだったね、タコのシャトーっていうね、ピサのシャトーをきっと知ってるか、ね、両親から聞いたのか、先生から聞いたのか、そういう斜めになってる塔があるよっていうのを聞いて、で、なんでかそれをタコに変えたっていう、子がいて、タコの下と斜めに突っ立ってるタコがいて、塔なんだよねきっとね。うん、なんかファンタジックじゃん。そういう塔があったら入ってみたいよ。入れるかわかんないけどね、なんせタコだからさ。それからね、これも良かったな、激辛ゴールド野球ラーメンっていうね、ここは多分先生がね、食べ物を書いてくださいって言ったんだと思うんだよね。この小学校、ひたすらいろんな食べ物で、ラーメン多かったね。ラーメンとかハンバーグとか、なんか子供が好きそうな味の強い、ものが並んでて、まあ、それは結局僕も割とね、僕の、食べ物の好みも小学生と似てるっていうふうによく妻に言われるんだけれども、ハンバーガー、ピザ、エビフライ、ラーメンみたいなね、ピザもう1回行ったわ。でも2回言うぐらい好きってことよね。で、この激辛ゴールド野球ラーメンっていうのは、やっぱ野球が入ってるところがすごいんだよ。それでちゃんとその絵見るとですね、これ真上から見たような絵なんだけど、ラーメンをそのちゃんとラーメンの中にグローブとバットとボールが入ってたんだよ。食えねえしみたいな。だからそれでなおかつ激辛なわけでしょ。要素としては辛いだけで十分食えないのに、でゴールドもう分かんない、ゴールドはどこになったのかちょっと分からなかったんだけど、この野球の道具全部ラーメンの中に入れちゃってるっていう、その食べ物を食べなくなっちゃうっていうことの意識は多分なくて、きっと野球好きなんだよ。野球好きな少年が好きなものをこのラーメンの中にぶってぶち込んだっていう絵なんだよね。だからパワーあった。これは迫力届きました、僕の心にも。これ食えねえなとは思ったが、そこが関係ないっていうところがイマジネーションの自由さですよね。素敵だよね。まあ、あと1個か2個に紹介して終わりましょう。じゃあいくつか飛ばして、そうね、好きだったの、太陽は地球の第一歩っていうタイトルがあったんですよね。太陽は地球の第一歩、すごく考えれば考えるほど、こう絵が浮かびそうで浮かばない、この届きそうで届かない、ところにね、連れてってくれるとっても素敵なタイトルで好きでしたね。太陽は地球のなんとかっていうところまでは、確かになんかその大人も思いそうだよね。太陽は地球の子分とかさ、これとでももう大人のロジックが入っちゃってるけれども、第一歩って言ったと思って、一歩じゃないんだよね、惑星並べると、太陽に一番近いの別だしなとかさ、そのこんな風になっちゃうんだよ大人の頭って。でもこの子にとっては何かこれが、一歩目という風に思える要素があったんだよね。そうするとさ、じゃあ2歩目って何なのかなとか、太陽にじゃあこれ足があるっていうことなのかなとか、そういった質問が生まれてくるし、そういう会話してみたくなりますよね。てなわけで他にもね、いろいろとピックアップしたいタイトルありましたけれども、まあ大人になると、失う自由さとか、ロジックからの自由、みたいなものを思い出したい場合ね、よかったら見かけたらこういう子どもの絵の展示、行ってみてくださいというお話でございました。いいなと思ったらハートマークをタップしたりフォローしてください。ツイッターもやってるのでよかったらそちらもチェックしてください。脚本監督を務めた映画三春に傘をの DVD 販売と配信がスタートしています。 Amazon プライムとか、U-NEXT で見ることができるので、興味のある方はね、見てみてほしいと思います。その他ですね、僕の書いたモノローグ集とか、脚本のね、データとかそういったものを Amazon で取り扱っているので、気になる方は詳細欄を全部まとめたのでチェックしてみてください。ではでは、渋谷優でした。